はい。
はい。
はい。はい。ブリブリブリブリとゴールです。イエス。はい。いやいやいやいや。そうそうそう。学校暮らしみたいな感じなのかなっていうコメントもいただいてますけど。
そうですね。学校暮らしもゾンビの話ですもんね。そうそうそう。
学校暮らしも普通の、あの日常もののやつなのかなと、なんでこの子たち学校で暮らしてんのかしらみたいな感じのことで、ほのぼの見ていたら、実はあの学校の外全部もうゾンビだらけになってる、うん、もう生き残ってる人間この子たちだけですみたいな、うんうん、ディストピアだったみたいな、うん、こうなんですけど、だからそれ逆ですよね。
逆学校暮らし、
ゾンビはこのアイドルの子たちだけでも、ゾンビバレしたら、
ゾンビバレって言ったら寝室単語ね。
寝室単語、ゾンビだとバレたらむちゃくちゃされますみたいな。
ゾンビだとバレたら終わりだもんね。
そう、銃であの穴だらけにされたり、口に手榴弾ぶち込まれたりとかして、あの惨殺されますみたいな。だからゾンビバレだけはしないように、あの特殊メイクでね、
ハリウッド仕込みの特殊メイク、
ハリウッド仕込みの、そう、辰巳孝太郎 あのメイク技術によってなんとか生きてるアイドルのように見せて活動するっていう、そういう無茶な展開なんですけど、はい、はいはい、で、一応なんかそんな6話7話でその、2人の平成アイドルの子と昭和アイドルの子の対立と、
うんうん、
さらにそのアイドルの相方が今は違うということの、
うん、
ね、
話しましつつ、
そしてそのサガロックフェスっていうイベントに、佐賀県最大のロックイベントに、
うん、
はい、出演して大成功みたいな、
はい
はい、感じですね。だからそのそこに至るまでにですね、そのなんかキャラそれぞれにどうやって死んだかみたいな、死因によるトラウマみたいなのがやっぱり一人一人設定されていて、
はいはいはい、はい、
はい、だからその平成アイドルの子とかは、その折しも、10年くらい前にそのサガロックフェスでライブ中に、ライブの中ライブをしていたら、雷に打たれて消し炭になって死ぬっていう
大問題です。
蛇王演説黒竜派の犠牲になった
運営側大問題です。
六遊会チームのゼルみたいな消し炭だけこのステージのど真ん中に残ってるっていうすごいっすよね。でマジ伝説がのアイドルだったり、だから、
はい、
そう、雷の中のライブがどうしてもこう乗り越えられなくて、
はい、
ところもあったりするんですけど、実際そのライブ中に雷落ちるんだけど、ゾンビだから大丈夫ってさらに盛り上がるっていう演出に加え、なんかね、そう、だから6、7話でアイドルの在り方をとはを問いつつ、そして伝説へっていう、6話、7話でこれもう、あ、これ本物だと思っちゃいましたね。この作品は
これはいけると、
いけると、これあれ、みんなこれなんで騒いでないんだと、世間はもっと盛り上がっていいんじゃないのかとなぜこれで騒がないんだみんなと思って、一応一部では結構湧いてたっぽいんですけど、あんまりだからあのグリッドマンがすごすぎて
わかんない、グリアンがね、
グリアンの話が、とにかくすごいんですよ、うん、でさらに続く第8話、
はい、
まあ、これ別のキャラの掘り下げ会になっていくんですよ、お当番会になっていくんですけど、
はい、
星川リリーちゃんっていう一人だけあの子役の伝説の天才子役っていう子がいるんですけど、もちろん女の子なんですけど、はい、女の子だと思って見ていたんですが、実はマサオくんっていう男の子だったことが判明で、
そうですね、
ですね、
はい、実は男の子だった
っていう、はい、っていう一発ギャグだと思ったんですけど、ギャグに、まあそれはそれでギャグなんですけどそれだけの話ではなく、ちゃんとそのお父さんとの再会と、ちゃんとあのアイドルとして頑張っていきますっていう、
いやいやいやいやいやいや、安い話だったよそこ、
むっちゃ泣きましたけど
マジで
僕むっちゃ泣きましたけど、
いやわかるけど、別に王道を外してないけど、安い話だなと思って見てた、
はい、こんな変化球の作品でこんな王道をやられた日には僕はどうしたらいいのかわかんなくなりますよこれ
実は男だったってことの方がだってでかい
衝撃ですけど、
その話よりその王道ストーリーより、アイドルの女の子っていう設定のはずなのに実は男の子でしたの方が、
はい、
でかいんだもんエピソードとして、
まあ、そうですけど、でもまあ今プリキュアも男の子もプリキュアになっちゃう時代になってしまったので、その数週間前に、
なのでそうなの、ついに男のプリキュア
も出てきた、男のプリキュアが出てきてしまったんで、それを考えると、
それはでも最初からそれは男のプリキュアでしょ、それは
まあまあまあまあと、うん、そうですね、
ならいいじゃん、
まあでもそれもいろいろそのゾンビアイドルもの飽和状態の中で一個の選択肢としてはありかなと、
うん、
ありかなと思ったわけです。
はい、
あれなんかあれにもシュタインズゲートにもいませんでした、男の子
いた、ルカ、
あ、そうそうそうそう、ルカちゃん、
はい、ルカ子、ルカ子、
ルカ子、ルカ子、
ルカ子いいよ、
はいはいはい、
ルカ子全然いい、
そういうことです、
ルカ子はいい。
その辺の流れが入ってきただけなんで、あ、なるほどねと、そういう需要もあるなと、まあ、この作品に対して求められているかどうかはさておき、ギャグとしてはありだなと思って、
うん、
まあ受け入れられたんですよ、
うん
うん、でボロ泣きしまして、これはすげえなと伝説になったなと8話にして、はい、でさらにちゃんとだから9話とかでもう結構もう後半ですけど、ちゃんとね二階堂咲ちゃんっていうあの特攻隊長の、
あ、はいはい、
ヤンキーの子の過去掘り下げ会があったりとかしつつ、うん、ちゃんと着実にファンを増やしつつ、はい、で今10話でねついに主人公の記憶が戻るのかどうか、
そう、主人公だけ昔の記憶がないんだよね、
は
い、
そうなんですよ、主人公だけだから最初アイドルになろうとして家を出たところで、ケイトラに惹かれましたけど、
その前にその前のエピソードゼロが語られてないんだよね、
ないんですよ、だからゾンビとして覚醒した後は生きてた時の記憶を失っちゃってるもんで、うん、だどういう子だったのかは一切不明というか、うん、だから公式ホームページにもですねちゃんとみんなキャラクターのそれぞれのプロフィール設定されてて、いつ生まれていつ死んだかとか載ってるんですけど、うん、この、主人公の源さくらっていうキャラだけ載ってないんですよ。何も全てハテナになってる
んですよ。新庄さん的にはどういう過去だと思います？今現状では、
はいはいはい、
まだ暴かれてないじゃない
ですか。これですね、実は1話の冒頭の部屋を出る時の描写にカレンダーちらっと映るんです、
う
ん、
うわー見直しててキモい。
僕ね久しぶりにこのねなんすかアマプラとかこういうサイトで、
う
ん、見返してますもん、放送終わった後も。
あ、そう。
アイカツとゼータガンダム以来です。
で、そのカレンダーが、カレンダーが何て書いてあったの？
2008 年なんですよ。
あ、10年前なんだ。
10年前なん
です。でも10年前のその AKB の前田敦子的なセンターの子はいるわけじゃん、は
い、
もう。
います。だからこの水野愛ちゃんのライブの映像を冒頭のシーンで見てるんですよ、パソコンで。
あー。
で、パソコンで見てて、出る前にそのパソコンの電源を落としてから出ていくんです。
ということは、じゃあそもそもアイドルだったってことなの、
はい、アイドルに憧れてたんです。だから水野愛ちゃんのことを知ってるんですよ、本当は。
いや、ただの一般の女子高生ってこと？
一般女子高生でアイドルに憧れてたと。で、うん、でだから水野愛ちゃんのライブシーンを見ながら、後ろで見ながら、あれ？これ見たことあるみたいな描写が何個か出てくるんです。
う
ん。うん。だからこの辺がちょっとやっぱり過去の記憶の鍵なのではないかみたいな。
ということは、チラチラ。ということはどういう子なんですか、この子は。
どういう子なんですか？
新庄さん、新庄さん見解では。推理をしてください、推理を。
推理？こいつがなんか全部のゾンビの大元なんじゃないですか。
ああ、そういうことか。
わかんないけど。1号ですからね。
1号って言われてる、確かに。
1号ですからね。
でもゼロ号もいるじゃん。
ゼロ号も、あ、そう、ゼロ号もいるんですよ。それがちょっとわかんないんですけど、ゼロ号がいるから、
あ、そうか。ゾンビ側のネタ、うん、なんでゾンビなのかとか、
はい、
ゾンビがどうな、なんでゾンビがいっぱいいるのかみたいなのは、うん、はい、ネタバラシは全くしてないから、
してないんですよ。
そっち側に振る可能性はあるね。
そう、だからそれがいつ明かされる、最後
の位置として持ってくるのか。その主人公のこと、
はい、
あと三石さんのゼロ号は、そっち側に振る可能性あるね。
山田彩という存在。もう山田彩、だからこのキャラクターが絶対最後なんか覚醒するんだろうと思いながら、でも今までの傾向からすると最後まで覚醒しないっていうオチなんじゃないかなっていう、
あ、
記載してしまうんですよ、ね、みたいな。ただのこのあの要介護ランレベルみたいな、そういうだけ、みたいな。
ゾンビ側がネタバレしても何やったんじゃーいしないと思うんだよな。
そうなんですよ、分かんなくてどうするのか。
あいつが成立しない、実はすげえいいやつだったみたいなこと。でもそういうちっちゃいストーリーはどうでもいいんだよなと思いながら、
なんかすげえでかいものが後ろにある気がして、
うん、
それこそ学校暮らしみたいな、
うん、
どんでん返しがある気がして、
なるほど、
ハラハラしながら見てます。
はい。
あとあの人、夕霧さんっていう一人だけ、
あ、
一人だけ明治時代の人いるじゃないですか。
みんなおいらんの子ね。
そうそうそう、せいぜい昭和の30年前とかの人なの
に、
うん、
アリンスアリンスの
子、アリンスアリンス言ってる人が、
うん、
あの明治初期に亡くなった百数十年経ってるわけですよ、あの人。
あの子が踊れてるっていうのはまたよく分かんないけどね。
謎ですね。日舞はできます
けど。日舞はできるんだ
ろう。普通にダンスできてるっていう、
いうのが、
特にもう現代に対して疑問を覚えてないっていう。 まだその今野純子ちゃんっていうあの昭和アイドルの子の方が戸惑ってる、
うんうん、
全て受け入れてるってい
う。ユギリさん大人だから。
大人ですけど、
うん、20代後半ぐらいしかの子だけ。
いや一応21とか。
あ、21なんだ。そういう設定なんだ。
確かそんなもんなはずですね。
あ、そう、
むしろ山田太が28歳なんです。
あ、そうなんだ。
はい。あ、ユギリさん19歳ですって未成年なんですね。
そうか、だから時代設定みたいな、これもしかしたら下着みたいな話になってくるかもしれない、
は
い、
どういうことですかどういうことですか、下着みたいな。
だからあの何やってんじゃいは、シュタインズゲートを探すために、
ああ、延々ループして、
延々とループしてる可能性があるよ。延々とループしてゾンビが少しずつ増えてってるっていう、アイドルゾンビが、
アイドルゾンビが、
うん、
そういう、山田大さん29歳ですって。これちょっと待って、美里さんとほぼ同じ。
そうね、実際のね
年齢。
29になった時に美里さんと同じかと思ってたもん。そうですね、ずっと。
いや、僕も
思いました美里さんはあんなに立派だったのになと思いながら、
僕も30になった時に、あ、カジさんとタメか、立派なことできてないな、あんないい女だけでねえなーと思ってなりましたけど、ずんときましたけど、これ3サイズとか見ても、あ、美里さんなの、美里さんなんじゃない、この人謎なのに趣味旅行代理店巡りとか、なんか好きな食べ物、嫌いな食べ物、好きな色とか、ちゃんとなんか設定があるんですよね。
実はネルフ勤務とかだったら爆笑するけどね。いや、やりかねないよやりかねなくない、この作品のテンション的には。それぐ
らいの感じのことは持ってきそうな気がしますけど。
地球、レンフとは言えないけど、某地球防衛軍勤務とかさ。
そうですね、そうですね、ガンダムシードの時も同じような役やってましたからね、
うん、
あ、
確かに
山田太が分かんないっていうと、
そういうことか。これで地球防衛軍勤務だったら爆笑するけど、
分かんないですが、3人いるんですよね。この辰巳孝太郎も分かんなければ、源さくらも分かんないし、山田太も分かんない、
分かんない。
夕霧さんもなぜいるのか分かんない、
分かんない。
それ夕霧さん回がないんですよ。
ないんだ、このままの逆算していくと。この
ままいくと、もう
これ13話で終わりだもんね。
え、13話でやるかな。今10話11話でしょ。12話ぐらいで終わるとしたら、多分持ってくる余地
ない。もうあと終わりだもんな。
から、え、2クールなんですか、これは。それはさすがにないと思うんですけど。このだって1話のなん、この博打ですよ、1話のこれが受けるかどうかは。その段階で2クール決められない。
いや、1話ワンクールでしょ
う。分割2クールになって、そうなったら回収する可能性はありますけど。
和数計算間違えちゃってんじゃねえの。
え？
で、8話ぐらいまで作った時、あれ夕霧の回入れらんなくねって、
やべえってなるかな。
まあいっかみたいな感じになってそうな気もする。
でもね、軽音一期の時も麦ちゃん回がなかったんで、ほぼ、
うん、
で2期になっていっぱい入ってきたんで、で1期で受ければ2クール目ができて、もっとやってくれる可能性はありますかな。
軽音の時と作ってる状況は全然違うよ、まあ、
確かにね。そうですけど、うん、まあだからどういう死に方したのかも
気になるね。
気になるじゃないですか。一応なんか首んとこにすげえでかい傷があるんで、なんか斬首じゃないかけど首かっきって死んだのかなとか、いろいろいろいろあるんですよね。リリーちゃん、あの心臓がはみ出してるじゃないですか。
そうだっけ、
リリーちゃん心臓が時だけどっくんどっくんはみ出してるんですよ。だからえらいえぐい死に方したのかなと思ったら、あのヒゲが生えてることのショック死で死ぬ。
あ、そうだそうだそうだ
えみたいな。
思春期でヒゲが生えたとか、
そうそうそうそう、あの子役で女の子っぽい感じでやっていたのにヒゲ生えててショックで死ぬ死ねるかなそれと思って。だって純子ちゃんとか飛行機事故で全身バラバラになって死ぬんですか。
大丈夫
も
大丈夫、ワールドウォー Z では飛行機事故でも死んでなかったから日々は
まあまあ確かに、あの御巣鷹山の事故でもね、生存者が4人ぐらいいるってことを考えると、
ブラピ全然ピンピンしてたから
コマンドのシュワちゃんとかそのまま飛び降りてましたからね、
うん、そうそうそう、そういうこと、
あれは事故じゃないけど、
そういうこと、そうい
うこといやいやいや、まあまあまあまあ、だからまあね、どういう死に方をしたのかみたいなところも、
はい
はいです。
はい、
なんでだから、その伝説の何とかってついてない、その源さくらがどう絡んでくるのかみたいなところが最終回に向けての、もうこれ放送時は最終回になってますけど、
気になりますね、
うん、気になるところ、私気になります、
はい、
はい、です。だから弾丸論破と似てるところがあって、 ハンハンロンパっていうゲームからのアニメになったりした作品あるんですけど、それもあの超高校級のなんとかっていうキャラクターがいっぱい出てきて、でその中でまあまあそれは殺人事件が起こっているみたいな感じですけど、最後あの主人公の少年は超高校級の幸運って言われてるのに、周りで人がいっぱい死んだりとか幸運な状況に巻き込まれて全然幸運じゃねえじゃねえかって言ったら、実は超高校級の希望だったみたいな感じ。
あー、そういうことか。
展開なので、それで言うとなんか
あるね、
なんかあるね、なんかあんのかなと。だから今日の夜11話放送なんですけど、
今日か
撮ってる今日ね、
今日ね
撮ってる今日なんでね、なんか最後の前回の最後に記憶取り戻した感じの描写があったん
だから、これで動くだろうね話が、
気になるわと思って、はい、なんで僕は正直グリッドマンよりはゾンビランドさんの方が毎週楽しみに
いいじゃないですか、
見させていただいてるっていう、
いいですか。
今ちょっとニキさんからのコメントで、
はい、
劇場版で最終回とかいうエヴァ的なあれって書いてますけど、
あ、
劇場版
無理無理
だって全国4局ネットですよ。
劇場版はだってそれ俺と新庄君とザキヤマ君しか行かないでしょ
鉄
しか行かないでしょ。
角川シネマートとかでやるあのノンノン日和バケーションみたいな感じでの規模ではやるかもしれないです。
ああ、そのぐらいの規模ね。
あとはあのあれね、バルトナインの、
はいはい、ちっちゃいやつね、
ちっちゃいやつ、
ちっちゃい箱でね、はい、
バルトナインやってくれるかもしれないですけど、
うん、ちっちゃいスクリーンでね、
ちっちゃいスクリーンで、はい、
劇場版最終回もあるかな。
はい、
まあ、学校暮らしもね劇場版になりますし。あ、
そうなんだ、
うん、
ていうかその前に学校暮らし実写化するみたいな話ありますけど、
マジで
絶対やめてくれよ。
実写にしてどうすんのよ。
どうすんだよ、あれはもうアニメだから許されてるところがいっぱいあるよ。何あのスコップで、スコップ剣術みたいなやつギャグにもならないよ実写だと、痛々しいよみたいなことです。はい
はい、
ってなわけでゾンビランドサガ、
はい
はい、ぜひこれは、はい、あの Amazon プライムで1話から全部見れますから、
はい
はい、放送終了後もね多分ワンクール間ぐらいは見れると思うので、はい、お正月もし見るものなければ新庄がなぜこれほどまでに熱弁するのか確認していただければと思います。
はい、
はい、というわけで今回は俺たちのゾンビランドサガお送りしました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い。
あと、何だったんだあれって分かんなければ、あのそこはに聞いてください。
そこはにさんにお任せする
っていう。そこはにさん、はい、あの、6話までの段階の感想ですけど、すごい、
はい、
あの皆さんね、あの、好意的な感想なので、
はい、
ぜひぜひ。はい。というわけで、告知、
はい、
はい、いやー、告知。ちょっとね、一番お伝えしたいことは後に取っておいて、まずは、年明けの、イベント情報からいきたいと思います。はい。まずはですね、東京ミルクホールの、毎年やっている演芸会イベント、はい、こちらですね、平成最後の、ちょっと待って、平成最後の放送禁止ミルクホール名人会2019、はい
はい、
1月18日、金曜日、1月19日土曜日です、上野広小路邸におきまして、会場18時30分、開演19時からやらせていただきます。起動戦2500円でございます。はい、出演は、東京ミルクホール、おなじみのメンバープラスゲストポッピングフェアリーさん、村沢オブザデッドさん、そして冷蔵庫マンさんは18日のみ来ていただきますので、はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ここでしか見られない、
はいはい、
珍しい映画たくさん、
はい、
オンパレードです、はい、不思議人間大集合、
はいはい、
よろしくお願いします。はい、続きまして、カカフカ企画のカカフカカユニバースというお芝居に私、はい、新庄が客演します、
はい
はい、1月30日水曜日から2月の3日日曜日、場所は日暮里 B 倉庫でやらせていただきます。今回ですね、全てオールコントでやらせていきますので、はい、全然それまでの状況とかストーリーが全くわからなくても大丈夫です、
はい。
そして2バージョン、秩序バージョン、混沌バージョンありますが、こちらもどちらに来ていただいても大丈夫、
はい、
もちろん2つとも来ていただいても大丈夫、
はい、
はい、各回、チケットは3500円で、あとあのお二人以上で来ていただくと500円ずつ安くなるという感じですので、お誘い合わせの上お越しください。そして2月の3日の日曜日16時の最終回は2バージョン同志公演となりまして、4500円で2本まとめてみますので、
はい、
ぜひお越しください。ただ最後のやつは2本続けてなので、270分4時間半ぐらいを予定しますので、命に危険のある可能性がありますので、はい、心してお越しください。みかげさんは真っ先にこの最終バージョンを買ってくれましたありがとうございます。
みかげさん家で DVD で十分です。
いや本当に正気ですかって言ったんですけど、 あの恒例行事だと思ってますんで。
ああもうね、
温かいお
花ド M だからド M だから三影さんも、はい、
ド M だそんな感じで来ていただければ。途中は一応休憩はありますんで大丈夫です。あのぜひ新庄の頑張ってるところを見ていただけます。
好きだね、はい、
ありがとうございます、
はい、
そしてあれですか、メインイベント、
はい、
今週
ついに
12月27日木曜日、東京ビルク放送局の今年最後のイベント、
はい、
そして平成最後のイベントかもしれない、
はい
単独イベントです。ぜひお越しいただきたい。こちら第2回輝く東京ミルク大賞、東京ミルクアワード2018、君は時の涙を見る、はいです。2018年12月27日、はい、場所は池の上バーガリガリさんです。京王井の頭さん池の上駅から北口徒歩0分でございます。はい、はい、前より2000円プラスワンドリンクとなっております。はい、こちらはね本当に全身全霊でお送りします。なんと助っ人外国人として、冷蔵庫マンさんをお呼びして3人で
やろうかな、
やらかしてしまおうかなという感
じ。冷蔵庫マンさんはね、生ネタも見れますんで、
生ネタもやっていただきたいと思いますんでね、はい、はい、今年の締めくくり、今年の東京ミルク放送局の、
はい、公開収録という形で今年の映画のトップ10、はい、をちょっとこうみんなで話をずつ、はい、これは今、イベントに参加してくれた人だけのための特典として、はい、あの後半は、うん、あのワースト映画の話もしたいなと思います。
ワースト映画もやりますし、
いかに今年もクソ映画が多かったのかということを、はい、今この放送ではなかなか言えないような、
いい映画も多かったんですけどひどい映画も多かったのっていうところをね、皆さんに吟味していただきたい、いきたいと思いますので、ね、
一緒にねその辺を話していければなと思います、
は
い、
お正月のねあの暇の時に何の映画見ればいいのかなっていうのもね、これも参考にしていただければ、
はい、
非常に正月、お正月ライフもはかどるというものになりますんでね、2019年いい年を迎えられること間違いなしですんで、ぜひぜひお越しください。物販なんかもありますんでね、2000円プラスちょっとね、あのお財布厚めにしていただけると、はい、冬ボーナスとか冬のボーナスとかをね突っ込んできていただけるとすごくいいんじゃないかなっていう感じです。はい、ですのでよろしくお願いいたします 。はいちゃまさんは
特にないですね。
もうそれだけですかね。
特にないですね、はい、
本当に最後はねあの曲を皆さんで一緒に歌って終われれば、はい、いい年迎えればいいかなと思いますね。はい、カラオケで練習してください。
はい、
あれを
あれをあれをね、あれをね、
何とは言いませんけど、はい、あれを、はい、です。はい、ということで、
はい、
今回もしょうがないんであれをご紹介しますか。
そうね、
最後の最後に、
はい、
ちょっとね、J さんの素晴らしきラーメン二郎の世界、
はい、
はい、ご紹介したいと思いますけれどもね、はい、やっぱ相変わらず10月の末から、
途絶えてる、
途絶えてるので、ちょっと死んじゃったかなって感じなんですけど、まあ、今年は最後に気持ちよく終わりたい
と、はい、
思いますんでね、はい、ご紹介したいと思います。ね、これかな、あ、これかな、はい、いきます。平成30年10月16日火曜日、はい、ラーメン二郎川越店、小豚ラーメンプラス限定プラスうすらプラス生卵プラス生卵にんにく1130円、
はい、
限定紅生姜刻まれたもの麺ザックザクなもの、豚うまみ甘い、あ、脂身甘い安定豚、うずら味付き大好き、汁うめえ、紅溶けてさっぱりとした汁、飲んでもダメージ受けないもの、肝炎、
紅生姜でこれだけ盛り上がれる人
なかなか、紅生姜だけです
よ、多分、
はい、
相性はいいと思う、その紅生姜と二郎の
さっぱりだね、うん、はい、前回はねこの川越店の限定、前回ご紹介した限定メニューはカレー玉ねぎ、
それわかる、
なんとかなんとかカレー味、
うん、それわかる
今回紅生姜刻まれたもの、まあ、確かにこう山のように乗ってますけど、
あ、すげえ乗ってんだ、
すげえ乗ってます
けど、あ、確かにそれ味が変わるね、
味変わりますね、
味変わるレベルだね、
ですけど、こう展示返ししたらこう紅が下
に、ああ、それはそれいいかもな、
溶けちゃって
それはそれいいかもな、
はい、これがね、さらに卵と、はい、大愛好きって書いてますよね、うずら
味、大愛好き、
大愛好きですよ、はい、飲んでもダメージ受けないもの
勝手に自分で
ダメージは受けるだろうと思うんですけど、はい、その結果活動休止してるんじゃないかな、
痛恨の一撃受けて
麻痺してるだけだと思うんですよね、はい、
あ、あと、
はい、はいはい、
そうだ、俺ごめん、しっかり日付を確認してなかったんだけど、
はいよ、
前ちょっとボヘミアン・ラプソディの時で言ってた、
はいはい、
ボヘミアン・ラプソディ殺人事件が NHK でやるんだって。
あ、なんかそれあれで見ましたよ、あの東京ミルク放送局公式ツイッターで見ましたよ僕それ
それ こっちが発信しろよなっていうことだって、放送するって問い合わせがねえもん自分とこに。
ワイナオさん情報で、
うん、
噂のボヘミアン・ラプソディ殺人事件オンエア決定、しかも NHK 総合でやんって、
はい、お
これはもう見る見る聞いとる聞いとるで NHK はってやり会でもないのにご紹介しましたけ
ど、はい、
クイーン日本レーベル公式さんからですね、クリスマスイブの午後
24日
今日じゃないですか、
今日か
今日か、これ午前中に聞いていただいた方のみですね、うん、しかもまだ家を出てない方のみ、
ね、のみ24日休みだからみんな家でゴロゴロしてると思うから、
でも午前中から聞くかないや、はい、ボヘミアン・ラプソディの魅力を殺人事件に見立てて刑事が推理していく内容です。世紀を刻んだ歌にボヘミアン・ラプソディ殺人事件 NHK 総合、
素晴らしい名作ですよ、名作
中の名作。13時5分から10時18分、
ギャラクシー賞をいただきましたよ確か。
すごいですね、
端末2週間寝れないという、
ええ10年ぶりの再放送なのかな。
いや BS で長女がやってた。
あ、そうなんですか、
うん、マスターテープがねえとか、なんかそんなような話を聞いたまあいや言っちゃいけないやつだこれ、
はい、ないのにできるんですか。
コピーしたやつがあるでしょ、あった、データ見つかったんでしょ。
すげえ歴史的一本ですよこれ、ちょっと何としてでも。なのにこれちょっと情報がちょっと先週言うべきでしたね。
まあいっか、
まあいっか、
うん、どうせどっかでまたやるし、
テヘペロ、
はい、
はい、
いやでもね本当ボイメラウソディ見て冬、はい、に興味ある日興味持ってもらった人はぜひ見てもらえればなと思います、
はい、
非常に自画自賛じゃないですけどいい番組だと思いますので、
い、はい、
最後多分ちょっと泣くな。
泣きますか、うん、
お前らちょっと泣くな、
お前ら、
うん、最後 MA で俺泣いたもん。
あ、
MA だって もうみんな飽きてるはずなのに、
はい、
ちょっと泣いたもん。
じゃあ僕も確実に泣きますね、
うん、
ボヘミアンでボロ泣きしたの、
うん、
はい、ぜひ
ま、ボヘミアン・ラプソディを見て自分が作った方が面白いって言ってたその気持ちはちょっと分かってくれると思う、
はい、なるほど。じゃあボヘラプで
感
動した人はぜひ、
ぜひね、
まだ見れる方はぜひ、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、
といったところで次回はあれですね、ミルク放送局イベント、
はい、
ぜひ2018年、
はい、一緒にやれればと思います。
映画ベスト10です、はい、よろしくお願いします。というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの中継しました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さんまた来週、
バイバイキーン、
良いお年を、
はい、よし、じゃあ